事業設計企業トラック第5回です。前回でついに紙の設計図が動くプロダクトになりましたね。
なりました。主人公、会計士で個人開発者の人、フリーランス向けの請求入金管理アプリを MVP で立ち上げて、活性化を 40% から 70% に直して PMF のシグナルもつかんだ。 40% ルールで 45% チャーンは月 5%。
手元には有料100人、月の売上 MRR が15万円の小さな事業が生まれた。
そう、生き始めた。ユニットエコノミクスも良好で、月1500円のプロ、粗利 80% LTV が2万4000円、獲得コスト6000円、LTV、CAC が4倍。で、目指すのは前に書いたサム、有料2000人、年商3600万円。
100人を2000人に。今日はその伸ばし方の回ですね。
その通り。今日の一言はね、企業のファイナンスはいくら集めるかじゃない、尽きる前に黒字化に届くかの設計だ。
集めた額の代償じゃない。
そう、資金って目的じゃないんです。前回の作って測って学ぶループを回し続けるための燃料、集めた額じゃなくて尽きる前に自走できる状態に届くかが生死を分ける。
そしてその届くかを一番正確に計算できるのが
会計士。今日は完全にホームグラウンドなんです。財務13年で鍛えた数字で事業を管理する力がそのまま起業家の武器になる。ランウェイ、バーン、キャップテーブル、全部財務の言葉。
なるほど。じゃあ順番に、まずはそもそもお金をどう調達するかから。
事業を伸ばす燃料の集め方には根本的に違う2つの道があります。一つ目がブートストラップ。
ブートストラップ、自己資金ですよね。
そう、外部からお金を入れず、自分の貯金と顧客からの売上、つまり事業が生む利益だけで伸ばす。機種が37シグナル、ベースキャンプを作ったジェイソン・フリードたち。リワークって本が有名で。
彼らの思想は、
大きくすることを目的にしない。利益を出して支配権を握って身の丈で長く続ける。VC の成長圧力から自由で、持ち分の希薄化はゼロ、意思決定は全部自分。フリード曰く、成長は結果であって目的じゃない。
希薄化ゼロで自分が 100% 持ったまま、いいことずくめに聞こえますが、
制約もあります。成長が自己資金と利益の範囲に立足される。つまり遅い。大きな先行投資、例えば人を雇うとか広告を託とかが打てない。だから商社総取りの市場だと出遅れる。
もう一つの道が資金調達。
エンジェル投資家や VC から株式と引き換えにお金を得て、赤字を掘ってでも先に伸ばす。実務のバイブルがブラッドフェルドのベンチャーディールズ。
株式と引き換えに。
ここが核心。調達って株式、つまり会社の一部と将来の支配権を売って時間を買う取引なんです。加速できるし、投資家の信用や人脈もつく。でも希薄化する。持ち分と支配権を手放す。そしてイグジット、売却か上場を事実上求められる。
どっちを選ぶか、よしよしじゃなくて
事業の型で決まる。ニッチで利益率が高くて自分の裁量を最優先したい、商社総取りじゃないならブートストラップ。逆に商社総取りでネットワーク効果が強くてスピードが命なら調達。
本アプリはどっち？
構造的には完全にブートストラップ向き。ネットワーク効果が弱くて、前回の K が 0.2 でしたよね。粗利 80% と高くてニッチで確実。でも今日はあえてフルタイムで一気にやるための小さなエンジェル調達1000万円を題材にします。
なんであえて調達の型を？
調達したら何が起きるか、キャップテーブルと希薄化とランウェイを数字で体験してほしいから。判断そのものはケース編で問います。今日は調達したら持ち分と資金がどう動くかを正確に計算できるようになるかい。調達の財務、ここが会計士の一番の武器になるところ。まずキャップテーブル、資本政策表、誰が何パーセント持つかの一覧です。で、基本がプリマネーとポストマネー。
プレマネー、ポストマネー。
ポストマネーイコールプレマネープラス調達額。これだけ。投資家の持ち分は調達額をポストマネーで割る。
数字で。
プレマネーの評価が4000万円。そこに1000万円入れる。 だからポストマネーは4000たす1000で5000万円。投資家の持ち分は1000万を5000万で割って 20%。
創業者は 100% から 80% に。
そう、ここで1個超注意。4000万の評価で1000万入れるって言われた時、それがプリマネー4000万なのかポストマネー4000万なのかで、投資家の持ち分が 20% にも 25% にもなる。必ずどっちか確認する。ここを取り違えると持ち分計算が全部ずれます。
プレかポストか、言葉一つで違う。で、ラウンドを重ねると
希薄化していく。新株を発行するたびに既存株主の持ち分パーセントは薄まる。仮にこの先シリーズ A で VC に 20% 出して、さらに従業員向けのオプションプールを 10% 作ると、創業者は 100% から 80%、 64% として約 57.6% まで減る。
半分近くまで。希薄化ってやっぱり損ですか？
そこが大事な誤解ポイント。持ち分のパーセントは減っても、会社の価値が上がれば持ち分の金額は増えうる。小さいパイの大きな一切れより大きいパイの小さな一切れの方が大きいことがある。だから希薄化イコール悪じゃない。評価額の上昇が希薄化を上回るか、それが本質。
なるほど。持ち分 57.6% でも会社が大きくなれば、
例えば会社が3億円でエグジットしたら 57.6% で税前 1.7 億円。この計算を投資家の前で即座にできる企業家って実は稀なんです。会計士ならできる。逆にこれを理解せずに調達して気づいたら過半数を割ってたっていう失敗は驚くほど多い。
評価額そのものはどう決まるんですか？ T2 でバリュエーション、DCF とかマルチプルやりましたよね。
そこが面白い。アーリーステージの評価額は教科書の DCF では引けないんです。MRR15 万の会社を DCF で機械的に評価したら数百万円にしかならない。
でもプリマネー4000万がつく。
それは PMF を掴んで、サム、年商3600万に届く潜在力への賭けだから。会計士が DCF で300万ですって主張すると投資家と衝突する。ここはね、T2 の規律、比較法とか将来倍率をサニティチェックに使って、評価そのものは交渉と潜在力で決まると割り切る。
T2 の道具はどう使う？
この評価が将来正当化されるための到達目標として使う。サム到達時に年商3600万、SARS の売上倍率5倍として 1.8 億円。ポストマネー5000万は、その潜在 1.8 億の約 28%。つまり、実現リスクと時間で割り引かれてる。評価額を今の値付けじゃなくて約束したマイルストーンとして読む。これが財務のプロの見方。さあ、資金設計で一番基本かつ最重要の数字。バーンレート、燃焼率とランウェイ、資金余命。
バーンレート、燃やす率。
2種類あります。グロスバーンが月の総支出、売上を無視した出ていく額。ネットバーンがグロスバーンから売上の粗利を引いた月に純粋に減る現金。ランウェイを数えるのはネットバーンの方。
数字で見せてください。
調達してフルタイム化した場合、手元現金1000万円、グロスバーンが月60万、内訳は生活費40万とインフラツール広告で20万。売上の粗利が MRR15 万の 80% で月12万。だからネットバーンは 60-12 で48万円。
ランウェイは
現金1000万をネットバーン48万で割って約20ヶ月。あと20ヶ月生きられる。
20ヶ月で、その間に黒字化できるかですね。
そこ、ポール・グレアムの超有名な問いがあって、デフォルト・アライブか、デフォルト・デッドか。
デフォルト・アライブ、放っておいても生きるか。
そう、今の成長率と支出のまま進んで、資金が尽きる前に黒字化に届くか。届くならデフォルト・アライブ、放っておいても生きる。届かないならデフォルト・デッド、放っておけば死ぬ。起業家が最初に答えるべき問いです。
本アプリはどっち？
計算しましょう。黒字化に必要な MRR は、グロスバーン60万を粗利率 80% で割って75万円。有料ユーザーで言うと、75万を1500円で割って500人。今100人だから5倍。
5倍、何ヶ月かかる？
純成長率を月 12% と置くと、 5倍になるのに約14ヶ月。ランウェイは20ヶ月。だから14ヶ月、こなり、20ヶ月。デフォルトアライブ。しかも売上が伸びればネットバーンは縮むから、ランウェイは実際もっと伸びる。
14ヶ月で黒字化、20ヶ月生きられる。ギリギリだけど、生きる。
主人公は、この14ヶ月、こなり、20ヶ月を確認して初めて、フルタイム化に踏み切れる。もし逆で、黒字化24ヶ月、ランウェイ20ヶ月だったら、デフォルトデッド。手遅れになる前に、成長率を上げるか、支出を下げるか、追加調達するか。
まだ選択肢があるうちに、決める。
そう、会計士なら、この感度分析を1枚で作れる。12% 成長なら14ヶ月、8% 成長なら21ヶ月で境界、って言えること、なんとなく大丈夫、じゃなくて、数字で言える。これが資金設計の核心。ランウェイは、燃料系。見ずに砂漠を運転しちゃいけない。
PMF を掴んで、資金の目処も立った。次は、伸ばす、段階。見る指標も変わる？
広がります。前回の、学びの指標、から、成長の指標へ。まず、コホート維持。前回のチャーン 5% 維持 95% は、人数、ベースでしたよね。成長段階で聞くのが、NRR。ネットレベニューリテンション、売上ベースの維持率。
人数じゃなくて金額。
そう、既存顧客の売上が解約やダウングレードで減って、アップセルや拡大で増える。NRR が 100% を超えると、新規ゼロでも売上が増える。魔法の状態、有料SaaSは110から130%。
チャーンが人数で 5% あっても。
プロ1500円からビジネス3000円へのアップセルが相殺すれば、NRR は 100% 前後を保てる。主人公の宿題は、この NRR を 100% 超に持っていくこと。請求件数の上限とか、クライアント数の拡大で、上位プランへの自然な動線を作る。
黒字化のタイミングは、どう見るんですか？
ここ、2段階を区別するのが肝。まず、1顧客あたりで先に黒字化する。CAC 回収期間、イコール、CAC を月次の粗利貢献で割る。6000円を1500円の 80% 1200円で割って5ヶ月。
獲得して5ヶ月で1人が元を取る。
以降は利益、継続20ヶ月だから回収後の15ヶ月分1万8000円が積み上がる。LTV 2万4000引く CAC 6000で顧客あたり粗利1万8000円。これが単位の黒字。
事業全体の黒字は？
その単位黒字が固定費、グロスバーンを超える規模に達したとき。さっきの有料500人、MRR75 万がその点。だから、単位で黒字が5ヶ月、事業で黒字が500人で14ヶ月。この2段階を分けて考える。
もっと成熟してくると、別の指標もありますよね。
ルールオブ40、年間成長率プラス利益率が40以上なら健全。急成長期は利益率マイナスでも、成長率が高ければ40を満たす。成熟したら成長が鈍って利益率で稼ぐ。成長と利益のトレードオフを一つの数字で管理する。
初期はどっちを優先？
初期、有料100人の段階はルールオブ40より成長最優先でいい。黒字化前は成長率が命だから。でも有料1000人を超えたあたりからルールオブ40を月次で見て成長と利益のバランスを取る。会計士なら、この意向を数字で先読みできる。最後は、成長の思想。どう伸ばして、どこで勝ち切るか。まず、スケールの経済。ソフトウェアは、限界費用がほぼゼロなんです。
顧客が一人増えても、追加コストがほぼない。
そう。だから規模が増えるほど粗利率が上がって、80% が 85%、90% になる。固定費も売上に薄まる。SaaSが、一度 PMF に届けば急速に利益化する理由です。
いいことばかり。
ところが、最大の罠がある。プレマチャースケーリング。早すぎる拡大。
早すぎる拡大。
スタートアップゲノムっていう大規模調査があって、高成長を狙って失敗した企業の約 74% が PMF の前に採用、広告、機能を拡大しすぎて資金を溶かしてた。スタートアップ最大の死因です。
7割以上。
前回の比喩、覚えてますか？穴の開いたバケツ。PMF の前にスケールするのは、その穴の開いたバケツに、大量の水、つまり資金を注ぐ。 PMF 前に広告を炊く、人を雇う、機能を増やす。全部、ランウェイを溶かす。
だから順番が。
PMF、資金、スケールの順を絶対に崩さない。主人公が PMF シグナルを確認してから今日の資金、成長の話に来たのは、この順序を守ってるから。
もう一つ、CAC の罠もあるって。
低 CAC のチャンネルは飽和するんです。ビーチヘッドの技術コミュニティ、ノート、プロダクトハント、初期は低 CAC、6000円。でも取り尽くすと CAC は上昇する。有料広告や隣接市場に広げるほど上がって、LTV、CAC が4倍、3倍、2倍と圧縮していく。3倍を割ったら黄信号、2倍で赤信号。
安く取れるうちに。
深く得る。ビーチヘッドで CAC6000、LTV、CAC4 倍っていう、一番経済効率のいい局面で、単位黒字を固めて、NRR を 100% 超にしてから、CAC の上がる隣接市場へ慎重に広げる。
そして、成長思想の頂点が、
ピーター・ティールの021、独占思考です。ティールの一番有名な言葉、競争は敗者のためのもの。
競争は敗者のため。
みんなが同じものを作り合う完全競争だと利益が消える。目指すべきは独占。他がやってないものを一つ作る。ゼロフロム、一へ。そのための定石が小さな市場を独占してから隣接へ広げる。
小さな市場を独占。それって。
そう。前回までのビーチヘッド戦略そのものなんです。主人公は受託デザイナー。エンジニアの入金回収っていう極小市場で、エクセルより10倍良いを実現して、そこを独占する。ここで独占を固めてから、フリーランス全般、小規模法人へ同心円状に広げる。
大きく薄くじゃなくて、
小さく深く独占してから広げる。これが021の成長戦略。あと、面白い緊張があってね。前回のリース、リーンスタートアップは、小さく試して反復で見つける。ティールは大胆な計画、どんな独占を作るかを先に構想する。この二人、思想的にぶつかるんです。
どっちが正しい？
両立です。独占の構想、ティール、どこで勝つかを北極星に検証の反復、リース、小さく試す、を後方に使う。ビジョンは大胆に、検証は謙虚に。会計士の強み、数字で検証は後者。起業家として磨くべきは前者、独占の構想です。
では、今日の持ち帰りを。
三つ、一つ、自分の個人開発のランウェイを計算する。手元現金を、ネットバーン、月の総支出引く月の粗利、で割って、あと何ヶ月。さらに黒字化に必要な MRR と、そこに至る月数を出して、デフォルトアライブかデフォルトデッドか、一文で判定する。
あと何ヶ月生きて、いつ黒字化するか。
二つ、自分の事業がブートストラップ向きか、調達向きか、判定する。ニッチか商社総取りか、粗利、支配権の優先度、PMF の前か後か。調達を考えるなら、プレ、ポストマネーと希薄化を実際に計算してみる。
1000万を4000万プリで入れたら、自分は何パーセント残るか。
3つ、ユニットエコノミクスの黒字化を確認する。CAC 回収期間、CAC 割る月次粗利貢献を出して、5ヶ月、12ヶ月の目安と比べる。その上で、PMF、資金、スケールの順を破ってないか、プレマチャースケーリングの兆候がないか、自己点検する。
では、今日の一番の学びは？
企業のファイナンスはいくら集めるかじゃない。尽きる前に、黒字化、自走に届くかの設計。道を選んで、資本政策を設計して、ランウェイを数えて、KPI で黒字化を舵取りして、小さく独占してから伸ばす。
選んで、設計して、数えて、舵を取って独占する。
フリードのブートストラップ、フェルドのベンチャーディールズ、グレアムのデフォルトアライブ、そしてティールの021。この道具で前回の動くプロダクトを自走する事業へ育てる。有料100人を2000人へ、デフォルトアライブで。
次回は？
次回 M6 はいよいよ最終回。事業が育つほどいる器とリスク管理。副業から法人化のタイミング、会計士起業家の強み。リスクの設計、そして撤退、イグジットの意思決定、辞める勇気の設計です。今日のランウェイとデフォルトアライブが、次回はいつ法人化して、いつ撤退線を引くかにつながる。
それでは、今日の通勤 MBA ここまで。お疲れ様でした。 コンテント。